はい。それでは、ですね。この最初のところがちょっとわかりにくいとは思います。なぜかと言いますと、12節の、私の愛する人たちよ。いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順って、恐れ、おののきする自分の救いを達成するように。このような感覚というか、それは、意識しているだろうか、ということですね。恐れと震えるということが言語なんですね。英語でもトレンブリングと。例えば、work out your own salvation with fear and trembling. あなたの救いを達成、完成する。with fear, 恐れとトレンブリング、震え。恐れと震えを持ってですね、救いの達成。ちょっと、そういうようなことっていうのを多くのクリスト者の書いたものにも、あまり見た記憶がないという感じがするぐらいです。でも、パウロは他にもこの、全く同じ表現を使っておるんですね。もう一つちょっとその前にですね、言葉のことですけど、従順と言うた通りすると言って、例えば、あの、子供は先生の言うと非常に従順だと。あるいはこの子はですね、本当に私に従順なんですよ、と言っている。なんか全く、反論も口論もしないで、言うた通りにおとなしく従うというイメージですけど。この言語はですね、ヒポアクオ、ヒパクオ、ヒポは何々の下でというんですね。アクオは聞くという。何々のもとで聞く。ヒポアクオ。ということもとで、ヒパクオです。聞くという言葉が元になっているんですね。これは当然、神様の言葉に聞くと、クリスチャーとしてはですね、そういうことなのであって、単に言うた通りすると、とは違うんですね。だから、人たちが聖霊を受けて、それまでは、ペテロも、弟子たちも逃げてしまって、三度も知らない、あんな人を知らないとまで言った、ペテロや弟子たち、180度転換して、命がけで伝えるようになった。その時大祭司、祭司長、そうした人たちが、復活のでやめろと、言うのをやめろと、言ったけれども、神に従うのと、あなた方は人間に従うのと、どちらが正しいかと。で、神に従う、聞き従うこと。の重要性を言ったわけですね。単なる従順ではなかったわけです。しばしばこの世においては、上の立場、年齢が上の人の従順というのと、神に従順というのは根本的に異なるということが、しばしばですね。宣言のような、日本全体が外国へ侵略して、この前も出たように、全く日本の領土にもない満州に100万人の、100万家族もですね、住所と。敗戦時には150万人もおったという、膨大な人たちを他国に送り込むとかですね、まあそういったことも、そんなことに反対でもしたら、これ大変ですね。神の言うた通りに侵略戦争でやっても、特攻隊なんかも、 こんなこと全く無意味じゃないか。と、言われても、思ってもですね、もう日本の敗戦確実なのに、貴重な飛行機に貴重な人間を乗って体当たりして、途中で墜落するかもわからん。無意味だと。さっさと、降伏した方がはるかにいいと。そんなことでも言ってたんですね。それは袋叩きにされるか、まあ、大変な処罰を受けるでしょう。それに、真理に忠実か、聞き従うか、人間に従順かというのと大きな違いがある。まあそういう意味もあるので、ここで、従順というと、なんか言うた通りするという、猫みたいな、まあ猫はそうじゃないかもしれないけど、そういうようなことをイメージした大きな違いで、絶えず聞き従うという姿勢。これ人の名前にも、シモン・ペテロです。まあ本来、ペテロはギリシャ語から来た、岩手から来たもので、本来の名前はシモン。英語でサイモン。このシモンはシャーマー、聞くという言葉から来ているんですね。ヘブライ語のシャーマー。まあ、日本では、聞くに名前を、聞くという漢字を使って名前をつけるのは、多分見たことがないぐらいですが、シモンっていうのは、サイモンという名前にもあったり、非常によく知られる名前になったんですね。それぐらい聞くということは従順。絶えず神の言葉、パウロたちが伝えている神の言葉に従順で、そうしてこの恐れる、これは、ただ信仰による救いは、信じた時にも救われる。けれど他方、私たちが本当に目覚めていなければ、その救いから漏れてしまって、その典型がユダでもある。金で売りを渡そうとするような心が、これはサタンがなさしめたことで、清められた家の例えにもあるように、イエス様の弟子になったと。一時は神様のことはもらった。綺麗になった。悪霊も出ていった。けども油断をしていたら、またまた入ってくる。絶えず目を覚ましていなかったならば、さらに多くの霊を引き連れてくるという言葉も、記されています。イエス様も、目覚めていなさいと。グレーゴ流を繰り返し言っています。これもグレーゴ流を、グレーゴリオ何世というローマ皇帝、ローマ法王の名前となって、グレーゴリオ何世、グレーゴリオ何世と、グレーゴリオ聖歌とか、グレーゴリオ歴とか、絶えず意味するような重要なことになったのも、このグレーゴ流を、ギリシャを目覚めていようということの重要性を示していると思います。神様はそういうふうにいろんな重要な言葉をギリシャ語やラテン語、あるいは英読詞とかいろんな言葉に変えて、人の名前とかそうした名前にいろいろ変えて、聖書の内容が不思議と伝わっていくというふうにされているところがあります。で、目覚めている自分が、まあ、油断してのんびり神様のことをほとんど忘れて生活している。そこには全く恐れ、おののきっていうことはない。例えば、このようなことをして本当に神様の愛を知らされたものにふさわしいんだろうか。ペテロのように神様の愛を知った上で、それに背を向けたり、そんなもの知らないというようなことと同じようなことをしてないだろうか。というふうなことで、神様はすべてを見ておられる。ということ。神様はしようと思えばどんなことでもできる。現に、大変な苦しみ、災害、あるいは事故、その罪ゆえに大きな人生の過ちを犯してしまう。で、あと一生が大変なものになる。様々な苦しみもある。そういう苦しみは一つには当然ですね、そういう様々な罪から目覚めるようにと、神様の厳しい愛の持ちだろうと思います。そういうことで一生変わるほどのこともあるので、それを思いますと、また他者の運命が変えてしまう。私たちの言動や、ちょっとしたことによって、相手には非常に傷ついたりする。幼子をつまずかせる 幼子のようにイエス様を思う者をつまずかせる者は、首に石をつけて沈められた方がマシだというのは、まあ、ちょっとハッとするような、驚くような強い表現。それは結局、そのことの重要性をそういった言い回しで言っている。由来的に表現なんですね。ですから、あ、救われた。ハレルヤ、ハレルヤと。で、実は本当に身近な人への愛も持たない。祈りもない。事件でテレビを見ても、まあ、興味半分で人の災害とか事故を見ている。で、ハレルヤと言っている。本当にその人たちの苦しみや痛みを少しでも共感しているだろう。共感しないで、いわば時間潰しとしてそのような悲劇的なことにとっていいんだろう。そういうことを思いますと、私たちは一種のですね、絶えず惰性に流れる気持ちから気持ちと戦わなければならないので、そういう意味で絶えず神様を見て、霊と真実を持って、神様をいつも礼拝できるように、神様の聖なる霊と言葉をいつも受けるように、呼吸のようにって言いますけども、そういうあり方が恐れを持って自分の救いが達成できるように、最終的に達成されると、あるべき姿に達成されるように、到達されるように、その願いをいつも持っているわけです。そういう緊張感をイエス様が言われて目を覚ましていなさいと。そういうことの別の表現でもあると。で、私たちに、うちにもうすでにで、遠くで見ているだけでなくて、うちでいて働いておられるんだ。だからそんな神様は何にも、背を向けて踏みつけて、勝手なことをしたら必ず神様は、停滞、裁き、私はその裁きによって目を覚まそうとされるわけです。で、そのようにして絶えず目覚めて、私たち自身の救いをあるべき姿にと願い続けておるならば、私たちは、おのずからその内なるキリストによって清いものとされて、この横島、邪悪な闇の世のただ中で、日の打ちどころないとか、ちょっと強い表現ですけども、あるべき姿になるということですね。責められることのない、非難されることのないような。ここで神の子といった、これも以前に話しましたが、神の子っていうのは、こんなように、クリスチャンも誰でも神の子ではないかと。これはテクナセウ。テクノの複数形ですね。ですから、これは、イエス様、キュイオスセウ。神の子の時にこういう言葉を使いますが、そうではないわけです。英語では、children of God なんですね。神の子供たち。これも、英語訳もみんな、三の子と言って、まるっきり違うわけです。とか、日本語ではこの、神の子といえば、これイエスも神の子。私たちもこれ神の子なんだ。聖書では、そのように誰でも信徒、神の子。He を背負うなんて言っていないんですね。日本語では、ここは複数形なんだけれども、日本語には複数形がないわけです。だから、例えば、複数形がないから、多くの星を見ました。星々と言わなくてもですね、あの 星の複数形ではないですね。複数形はないわけです。多くの日を重ねた。many days というふうな言い方はないわけですね。で、ここは神の子供たち。そして、闇の中に輝き続けている。闇の中で輝くの星だから、この星のように輝く。そしてそれと、なんで、命の言葉をしっかり保つ。ここで、まあ、会社、キリスト教出版会社にも命の言葉社っていうのがありますが、このいうところから取っているわけですが、言葉には命を与える言葉、命の言葉と滅びに至らせる言葉がある。当然これはそういう言葉がずっと多いですよね。 人に対して怒りの感情をぶつける怒りや憎しみや妬み、あるいは非常に下品なことを言ったり悪口を言ったり、そんな言葉は人をますます闇の力、サタンの力を強めるような働きをすると。イエス様も言われたように、人を汚すのは、手を洗うとか洗わないとか、豚を食べたら汚れとか、そういう口から入るものではない。口から出ていく、あなた方の心から出ていくものだから、その言葉が人を汚すと言われました。そういうふうに、心の中にイエス様が住んでいてくださらなかったら、どうしても自分中心、何か自分を誇る、自分の知識や才能、あるいは単なるおしゃべり、他人の噂話、あるいは他人の悪口みたいなこと、そういうことを全然聞いても清い、あるいは新鮮な命を与えられた気がしない。だから新聞というのも重要なもので、それがなかったら、非常な苦労をして新聞記者たちもですね、普通なら、わからない事柄にミスを入れて、大変な労力を使って、そういう情報を提供していければこそ、私たちも、政治権を腐敗している、こんな人に、首相や大統領は任せてはいけないということを、どこの国の人にも知らされる。その新聞やそういうものを間違って政府の道具にあってしまえば、宣伝のように、全く一握りの人たちの間違った考えによって、何千万、一億人、膨大な人たち、それを巻き込む相手の国の人の運命まで変えていく。そういうまさに滅びの言葉を大量に継続的に発する。というのは戦争の時代。まあ、今もそういうことですね。ですから、その中で確かに、この命の言葉、本当に重要なもの。この命の言葉を持っている、しっかり持つことは、すなわち、その命の言葉が闇にいつも輝いているからこそ、星のように輝く。私たちが努力して、そして善行を積んで星のように輝くことは、とてもありえないことですね。ここで、33にもあったように、あなた方のうちに働いて、すでにその御心の前に望ましたり行わせるには神だ。神が働いている。いわゆる生きるキリストが働いている。で、そのキリストはまた命のことはそのものでもあるので、イエスキリストもしっかり留まっている。ヨハネの、ブドウの木の例え。私のうちに留まれ。私に繋がってなさい。繋がるという訳でありますが、繰り返し言ってますように、あるいは、ギリシャ語のメノーだって、英語で言えば、リメイン、私はアバイですね。我がうちに留まれ。そうすれば、私もあなた方のうちに留まるから。そして、イエス様に留まっていただければ、イエス・キリスト自身が神の命の言葉であるので、命の言葉をしっかりこもっていれば、それは永遠に闇を光っておる。さっきの賛美にあった。だからこういうところもですね、なんとなく、立派な行いをして、変更法制になって、日の打ちどころないになって、神様の子供になって、星のように輝くのになる。そこのところ、片やってみると、全くですね、こんなことはちょっとありえないな、と思ってしまいますが、そうではなくて、この一人一人が、神様から、特に選び出されたものとして、そして真実な気持ちで、ヨハネ福音書にあるように、深い心の真実を持って、神様を礼拝する時には、イエス様が住んでくださるのだから、その時にこの命の言葉も同時に住んでくださるの。その命の言葉がこのように輝いているの。私たちも集中力がなく人間的な感情に駆られ、しばしば正しい在り方から外れてしまう。でもその度に気がついて、御言葉にしたキリスト様に立ち返るときに、このように命の言葉、 をしっかりと続けていくことになる。で、ここで、この闇の中の光といえば星、月ですか、特に星ですね。数えきれない膨大な、しかも極めて遠い、そしてどんなことが地上で起ころうとも変わらない、永遠に光っておる。しかも永遠に何者も動かされない、そういうようなことを一番感じさせるのが、目に見えるものとしては断然星なわけですね。そういうことで、このキリスト教社会、キリスト教を持つ者は、大体この星が非常に深い暗示を与えると。それでは命の言葉を持っている者、星のように輝くんだ。星に書いて、また星のように輝いていると命の言葉を持っているんだ。ということですが、このことはですね、今までにも何度も書いてありましたが、ダンテは、神曲というのは、名前は教科書にも出てくるから、世界史を学んだら、まず出てくると。名前を知ってても、これは有名人でも、ほとんど読んだことはないと。クリスチャンでもほとんど全部真剣に読んだことはないと言われたりします。だから我々って言わないかと、決してそうじゃないので、それを本当に深く読んで、その性質をしっかりとですね、我が内に溶かし込んで、そしてまたそこから言動活動する、過去。そうする人によってまた影響を、数知れない人を受けていくので、そういう意味で世界の大古典というものは、非常な影響力を世界に持ってきたんですね。例えば内村勘蔵なんかでも、非常に深く学んだ人です。学んだ彼はこそ彼の精神性も非常に深く鋭敏に、しかも多様性を持つ。それはまた様々の柳原、黒崎正行とか、藤井武、藤沢武とか、いろんな人たちに影響を出す。そしてまた彼のまた、その男女の基本的にしろ、柳原大学終わってから、土曜日に学びを続けて、男女の神経を非常に精密に学んだわけですよね。日本にはイタリア文学研究所は本当に少ないから、ダンテの新曲の最も分厚い中間書って言いますね、経済学者であった柳原多道、経済学者であった柳原多道が東大を追われた時に、東洋学校として有志を集めて、非常に綿密に、それを講義した。それを後からミス書房が即記されるという記録をもとにして、書物に、3巻の分厚い書物にした。それが一番詳しい仲介者というぐらい、探偵に関して本当に研究する人は極めて少ない。ほら、海外では本当にたくさんの分厚い仲介者。自己研だけでも1000ページもありそうなんですね。とにかく小さいので。驚くような精密な研究はなされている。しかもコンコルダンスもあって、探偵の中のイタリア語の一つ一つはどこのどういうふうに使われているかも、少しでも分厚い。国産コンコルダンスなんかもあるわけですね。そういうようなキリスト教関係の古典、真理を書いた書物に対する、その注がれたエネルギーと信仰、情熱というのは全く日本と比較にならないということを、私自身もそういうことを探求し始めて思い知らされたことです。ここでは、その有名な団体の真理力、1万4000行を超える、中で完璧な韻を踏んでですね、産業分、リズムを踏んでると。そして当時の宗教界、ローマ帝国の腐敗が大胆に切り込んで、また当時の知り得る限りの科学的な問題、それから史的、文学的な問題、歴史的な問題、とにかくありとあらゆる方面のことを非常に当時は精一杯のですね、よくもあんなに死の中に輪を踏んだ、非常に制約を受けるのに、見込むことができたのかと、驚嘆させられたことですが、このダンテの地獄、煉獄、天国と、誰しもその三つの辺の部分的な内容をですね、 信仰を持つ者は経験を与えられる部分というんですよ。その3つの部分の最後にイタリア語で星という言葉を入れてあるんですね。これ何度も入れたことです。でそういってもちょっとピンとこない。でも、原文の構造を見ないとですね、言葉で言われても大体本当にはっきりした人は確信とかピンとこないものなんですよね。そういうことから、英語はペラペラしてる人はできることは必要ないので、ちょっと英語ではこういう表現になってるんだと。あるいはイタリア語ではこういう表現になってる。ほんのわずかでも知ると原文のニュアンス、雰囲気はわかるんですよね。その雰囲気を知る。例えば人間でもですね、パッと一別しても、どっか雰囲気でわかる。何時間も話したり、何にも付き合う人もない、しばしば。一瞬でも何かわかる。そういうものですね。非常に限られたものでも、わかるというところがあります。で、ちょっとそれをコメント欄にしました。時刻編の最後、イタリアで、最後のところだけ来てあります。リベデルレステレ。再び、ニュータの星を。というステレが最後。ステラの複数形です。ベテル、ベテル。これは、ギリシャ語のビデオですね、見る。から、このビデオとかいう言葉にもなって、世界のいろんな言葉に入っています。時刻の散々様々な苦しい闇の苦しみの世界から、そこから導き出されて、再び星に出た。星を見るために、リベテル、レステレ。で、終わったんです。で、時刻。最後。で、これは、ここに、グランディエントという有名なダンテ学者の仲介を見ますと、ここに書いてあります。Each of the three great divisions of the poem ends with the sweet and hopeful word stelle. Each of the three great divisions of the poem ends with the sweet and hopeful word stelle. それぞれのこの偉大な分割、三つの分割、この詩のですね。sweet and hope. こういう時に sweet っていうことに重要なこと。決してこれ甘いようにない。本当に心地よい。で、ここにスッと入ってくる。ここに響いてくる。そしてまた希望に満ちた言葉である stelle、星ということで終わっている。こういう簡潔な仲介、一言であっても、この歌の触手にする人では分からないことに気づかされますね。で、隣国編の作用。サリーレ、あ、レッツテレ。サリーレ、登っていく。あ、ツー、色のツーですね。レステレ。星に向かって登っていく。その前に、私は記憶、尊い波の間から戻ってきて、新緑のこの葉を新しくつけた若木のような精神な姿とされ、星に向かって登りにふさわしくされた。で、こういうふうに、連合圏も、ステレ、ではって、最後の天国圏も、l'amore che muove il sole e l'altre stelle。l'amore、愛ですね。け、今日関係ないんですが、muove、言うの、move とはないです。il sole。それは、それによって、それは太陽ですね。我が太陽、それによって。il sole e、安ですね。l'altre stelle。他の様々な、すべての星々。で、太陽を動かしているその愛。雷その前で読むのは、雷は私の願いや意志を動かしていた。愛を動かすんだと。その愛は太陽やあらゆる星々を動かしている。こういうふうに全てがステレで終わっている。そのぐらいですね、星というものは非常に深い意味を持っているのだということを、天才、詩人、政治家でもあったわけですね。ベネチアに戻ったらもう殺されると。全面的に夕食をなら許してあると言ってですね、なんとそれを拒んだわけですね。それに、この大いなる作品も、要は命がけでさすらう中で書かれた。そういう困難の中で、さっきの賛美歌のように、非常な困難の中で特に神が啓示をする。というものです。私も、命の言葉を持っているのは何なのか。もう数あるテレビの番組、 新聞小説雑誌かといって、もう圧倒的ほとんどのものは命の言葉ではなくて、残念なことに滅びへに至る言葉、圧倒的に多いということですね。それをいくら聞いても命に至らない。現代の政権や社会の混乱はどんなにひどい、知っても知ってもですね、私たち自身は、まあ、星のような清いところへは行かないわけです。知れば知るほど憂鬱になるんでしょう。知らぬが仏と言いますが。そういうことを全部見抜いた上で、知った上で、なおかつ私たちが、パウロが言うように、絶えず喜べ、感謝せよと言えるためには、この星のように、内なる星でもある神の言葉をしっかりと持っていなければ、到底それは叶わないこと。逆にまた、それをしっかり持っていればいるほど、どんな周囲の汚れた暗い状況を聞いて、また私たち自身がそこに投げ込まれようとも、その神の言葉が光り続ける。そういうことで、もう、命の言葉ということを、最後に、よく知られた言葉、コメント欄に付けておきます。ヨハネの福音書、6-68。シモン・ペテロが答えて、主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたこそは永遠の命の言葉を持っておられるのだ。他の日本のどんな小説、どんないわゆる偉人とかなんとか歴史的な大きな働きとか、そういう人ではなくですね、これはですね、キリスト教会でもルターとか、アウツネとか日本でオチマだとかやらないぞ、そういうところに行くのではなくて、それらの人を動かして、それらの人を引き出して与えた、はるかに力のある存在がキリストなわけですよね。そういうキリストに行く、キリストは神との意味だから無限大ですので、それに加えて人間無限小なんです。そういう人間に行くんではなくて、そしてそういうよく知られるようになったキリスト教の指導者的な人をみんな、そしてキリストに行けと。いうことを一番重要なこととして言われているわけですね。ことね。主よ、私たちは誰のところ行こうか。あなたこそは永遠の命の言葉を持っておられるのですと。そのことを繰り返し思って、夜空の星を見ても、そしてまた周囲の様々な植物、現象、星や雲を見ても、それはイエス・キリスト様、神様と共に、イエス・キリスト様が直々に創造されたと。ヨハネ福音書でもあり、ヘブル書にもあるように。愛によって創造された。だから、確かにそこからも命の言葉を私たちは受け取ることができるわけです。たった一枚の葉っぱであってもそれを見つめる。花であっても小さな、いわゆる雑草と言われているような野草。雲の動きを見つめる。そこからも命の言葉が、その背後に創造されたイエス様、神様の心が伝わってくる。そういうことで、それは全ての非動物、最も完全に、命のことは、象徴している存在が目に見えるとしては星である。ということで、まあちょうどですね、思いましたが、夕方に東のから南の空にかけて、明るい星、これは木星です。その左側に、土星が見える。そして夜中になると、東の方から紛れもなく、非常に目立つ赤い星、火星が出てくるんですね。火星を見たことがない人はあまりおらないかもしれません。特に明るく見えます。そして明け方になると、金星が見える。そういった目立つ星でなくても目立たない星もみんなですね、このようにダンテが思ったように、あらゆる闇の中からの光、神の言葉の光を指し示すものだとして私たちも深い意味を持っているのをちょっと思いつつ見つめたいと願うわけです。 はい、以上です。